おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。ニードルというすごく小さな AI モデルが OSS で公開されたというニュースです。名前からして気になりますが、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、AI がこの状況ではこの処理を実行してと判断する機能、いわゆる関数呼び出しというものがあるんですけど、それを極限まで小さく作ったモデルなんですよ。パラメータ数が2600万26 26m という規模なんですが、 AI モデルとしてはかなり珍しい小ささです。
わあ、それは知らなかったです。2600万って聞いてもピンとこないんですが、普通の AI と比べるとどれくらい違うんですか？
一般的な LLM、 つまり大規模言語モデルはクラウド上で動かすのが前提で、規模が桁違いに大きいんです。ニードルはその機能の一部だけを切り出して、スマートフォンよりもっと小さな機器で動くように設計されているんですよ。
え？そんな小さな機器で AI が動くんですね。それって、例えばどんな場面で役に立つんですか？
IoT 機器や組み込みデバイスでインターネットにつながなくても AI が判断できるようになるんです。クラウドに頼らなくていいので、オフライン環境でもインテリジェントな自動化ができる可能性があるんですよ。GitHub でソースコードも公開されているので、Edge AI に関わるエンジニアの方は実際に試してみる価値がありますね。
なるほど。インターネットなしで AI が動くって、場所を選ばない分、使い道がぐっと広がりそうですね。工場や医療現場みたいなところでも使えそうで、面白いですね。続いてのニュースです。クワックというプロトコルが登場したそうですね。名前がちょっとユニークですけど、これはどんなものなんですか？
DuckDB っていう分析用のデータベースがあるんですけど、その DuckDB 同士がネットワーク越しに通信できるようにするプロトコルなんです。もともと DuckDB って一人で使うことを前提に作られていたんですよ。
え？一人だけしか使えなかったんですか？それって実務で困りそうですね。チームで同じデータを触りたい場面って多そうですし。
まさにそこなんですよ。複数の人やシステムが同時に書き込もうとすると、これまでは対応できなかったんです。クワックはその課題を解決するために作られた、いわば公式の解決策なんですよね。しかも HTTP など実績のある技術をベースにしているから、セットアップが難しくないのもポイントです。
ほう、導入のハードルが低いのはありがたいですね。どんな規模の処理に向いているんですか？
大量のデータをまとめて処理するバルク処理から、小さなトランザクション処理まで幅広く対応しているそうです。軽量な分析基盤として、大掛かりなデータウェアハウスを使うほどでもない場面で採用が広がりそうですよね。
わあ、それは意外ですね。小規模なチームでも本格的なデータ分析の環境が組みやすくなるってことですね。エンジニアの方には気になるアップデートですね。さて、お次は AI エージェントのセキュリティについてのニュースです。Amazon Bedrock Agent Core Identity というサービスが登場したそうなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI エージェントが外部のサービスにアクセスするときの鍵の管理を専門にやってくれるサービスなんです。例えば、AI エージェントがカレンダーアプリやデータベースに自動でアクセスするとしますよね。そのとき、誰がどこまでアクセスしていいかを安全に制御する仕組みが必要になってくるんです。
AI エージェントって自分でどんどん外部サービスにアクセスしていくんですね。それって今まで管理できていなかったんですか？
ええ、 そこが課題だったんですよ。従来の認証の仕組みは、人間が操作することを前提に作られていたんです。AI エージェントは動きが動的で予測しにくいので、スコープ付きトークン、つまりここまでしかアクセスできませんよ、という制限付きの通行証みたいなものを別途用意しないといけなかったんです。
ええ、それは確かに大変そうですね。AWS がそこに専用のサービスを出してきたということは、業界全体でも同じ悩みを抱えていたってことなんですね。
まさにそこなんですよ。 AI エージェントを本番環境で動かすチームが増えてきたことで、認証認可の設計をどう標準化するかが業界全体の課題になっていたんです。このサービスが出てきたことで、セキュリティ設計のパターンが整理されていく可能性があるってことですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですな。こちらの話題です。AI の検索技術についての研究なんですが、意味的類似性を超えろみたいなタイトルで、なんだかちょっと哲学的な感じがしますね。
簡単に言うと、AI が質問に答えるとき、外部の文章を検索して参考資料として使う仕組みなんです。例えば社内のマニュアルを読み込んで、そこから答えを引っ張ってくるイメージですね。ただ、今の主流の方法は、言葉の意味が似ているかどうかで文章を探してくるんです。それが限界に来ているってわけなんですよ。
意味が似ているかどうかで探すというのは、なんとなくわかるんですが、それだとどういう場面で困るんですか？
例えば、複数のステップを踏まないと答えが出ない複雑な質問があるとします。そういう時は、なんとなく似た文章を持ってくるだけでは精度が落ちちゃうんです。この研究が提案しているのは、AI が文書の集まりに対してもっと能動的に働きかけるエージェント型の検索アプローチなんですよ。
おお、それは知りませんでした。能動的に働きかけるって具体的にはどういうことなんですか？
今までは検索結果を受け取るだけだったんですが、このアプローチでは文書の集まりそのものに動的に介入して必要な情報を掘り起こしていくイメージなんです。これが実用化されると、企業の社内文書検索や知識管理の仕組みが大きく変わる可能性があるんですよ。RAG を使ったシステムを作ってるエンジニアの方には、ぜひ注目していただきたい研究ですね。
面白いですね。検索して終わりではなくて、AI がもっと自分で考えながら、情報を探しに行く時代になっていくんですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。こちらのニュースから見ていきましょう。ソフトウェアアーキテクチャの学び方を解説した記事が話題になっているんですよね。マトクダットというブログに今年の5月に公開されたんですって。
ええ。ちょっと面白い書き方をしてて、物理学者からのメールへの返信という形式で書かれているんですよ。エンジニアではなくて、研究者に向けて書かれているところが珍しいですね。
おお、それは意外ですね。物理学者がソフトウェアアーキテクチャを学ぶってどういう背景があるんですか？
最近は研究者もコードを書く機会がすごく増えているんですよ。実験データの処理とか、シミュレーションとか。ただ書けるのと、きちんと設計できるのは別の話で、そこのギャップを埋めたいっていう需要が高まっているんです。
ああ、そういうことなんですね。コードが書けても、大きなプログラムになると、設計の考え方が必要になってくるってことですね。エンジニアリングの知識が専門分野と交わっていく感じ。なんだか時代を感じますね。
まさにそこなんですよ。科学者とエンジニアの境界線がどんどん薄くなってきてるんです。設計の考え方を早い段階で身につけておくと、 研究の規模が大きくなった時にすごく役立つんですよね。
ラストはこちらのニュースです。オブシディアンのプラグインの将来について公式ブログが言及したそうですね。オブシディアンってどんなアプリなんですか？
マークダウン、つまり軽量な文書記法を使ったノートアプリなんですよ。エンジニアや研究者に人気があって、プラグインをたくさん追加して自分好みにカスタマイズできるのが強みなんです。
ええ、それは知りませんでした。でも、その強みのプラグインについて見直すという話が出ているんですね。
問題というよりは、時代の変化についていかないとですね。AI 機能の台頭でアプリ自体が進化してきたので、プラグインの役割や設計の考え方を改めて整理しようという動きなんです。
ほう、AI 機能が増えてきたことで、プラグインのあり方も変わってくるんですね。これってオブシディアンだけの話なんですか？
いいところに気づきましたね。AI 機能をどうプラグインに組み込むかという議論は、他のオープンソースツールにも影響を与えそうだと見られています。ノートアプリに限らず、ナレッジ管理ツール全体の設計思想に波及する可能性があるんですよ。
え、意外ですね。一つのアプリの方針発表が業界全体の話になってくるんですか？プラグインを使っているエンジニアの方は、まず公式ブログをチェックしておいた方がいいですね。
はい。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。